永田社長の喋りましょうかい。はい、始まりました。永田社長の喋りましょうかい。このコーナーは今まで語り合いたいことということでやっていたんですけど、まあ、リニューアルということで、喋りましょうかいという名前にしました。そして今回のテーマは古き良き恋愛ゲームということで、古き良きということは今ではなく我々がもうちょっと青春を謳歌していた時代のゲームについて語ろうと思います。語るメンバーはこの人たちです。どうぞ。
劇団永田商会ハイリアンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、劇団永田商会上さんこと上根隆です。
はい、順八です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ皆さん、今日のテーマは先ほど言いましたけど覚えてますか、はい、
古き良き恋愛ゲーム。
そうですね。
懐かしいね。
懐かしいですね。
うん、僕らって多分ね、はい、今より昔の時の方がやってたよね、多分。
やってました。
やってました、ね。
本当にやってた。
だよね。その中で、はい、ね、永田くん、何が一押しなんですかね。
そうですね。僕としては、その当時ですよ。
ね、
当時、一番良かったのは、ちょっと待ってくださいね。同級生か。
同級生、
同級
同級生でアニメ化もしたよね、確か。
そうですね。
ツ、ワン、
ワンですね。
ワンです。
武井正樹さんですっけ、うん、それのイラストレーター。
ちょっと同級生ワン、ツーもなんか武井正樹じゃなかったっけ？ちゃった？
ツーも、うん、そうです。スリーができるという話で、
う
ん、ずっと立ち消えてますね。
そうそうそう。
あ、本で下級生いたんだ。ま
あ、あ、そう、下級生になって角ややっていう人になって、
ね、変わりましたね。
はい、
下級生の絵は好きなんですけどね、結構。
あ、僕もね。ね、買いましたね。
でも本当にそれまではそれこそ武井正樹のあの絵がもう、うん、
そうですね、
もう一世風靡したというかね、うん、
はいはい、
下級生、うん、
ね、
うん、で
確かね、僕の友達が僕のゆいちゃんって叫んでたの覚えてるね。
分かる、ランド
ル、分からなくないでもない、
ね、ゆいちゃん下級生だっけ、同級生、
同級生の
主人公の妹、
あ、
そ
うそう、あれ同級生2か、
そう、2
だ、
2ですね、
あ、2でもちょっと好きでしたね、
あ、なるほど、
松下ゆいね、
あ、そうですね、さすが、
お母さん、お母さんもいるよね、3人ぐらい、
詳しいね、お
い、
ごめん、ちょっと分からなかった今。
はい、先ほど僕、うん、同級生が好きって言いました、うん、他のメンバーは、うん、まずハーリアンから。
僕はもう好きどっかです。
あ、
ドキメキメモリアルです、ね、
そう
ですね、君もなんかもう元祖だよね、
ゲームとしてよくやった記憶がある。
あ、でも俺ドキメキやったことない。ちょっと絵がね、とっつき抜きにくくて。
あ、そうそう、ときめけないよ、
ね、
ときめかないシリーズなんですよね。
そう
だな、
うん、
オールコンプアンドみたいなね。ただ、
そう、う
ん、
オールコンプなんだ。ゲーム的にはすごい面白い、う
ん、ゲームシステムはやっぱいいんだ、
よかったですね。やっぱりね、分からずやると全員爆弾ついて、クリア、
あ、そうそうそうそう、
全員から嫌われるっていう、
あのね、
あ、そうなの、
ヘルメットかぶったみたいな髪型の女の子出てきた、危険なんだよ、
これ。あ、そんな、そんなに
勝手に恋愛のやつ上がってるから、
あ、そんなキャラがあるんだ。
あのね、いろんなものをね、勉強とかスポーツとか鍛えすぎると、うん、出会っちゃうのね、
うん、
出会わないためにちょっと調整しなきゃいけないっていう、ね、
そんなに
全員出会える、出会うと、うん、全員とちょっと、お話とかしないと、うん、すぐ怒っちゃって、
うん、それちょっとキングボンビーみたいな感じの、
う
ん、
そうそうそう、
すぐね、やばいし、じゃあ爆弾爆発、
確かに妹の同級生だよね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなん、
違ったっけ、
妹、妹や、
主人公の、
主人公の友達の妹、
あ、友達の妹だっ
け、吉尾っていう友達がいて、
はいはいはい、
で妹がいた、
そのキャラ、
違う違う、その友達だ、
うん、そうそう、その友達ね、
くっつかれるとちょっと大変なことになると、
すごいですね。
個人的にはひもゆいなと、て、
いや、
ひもゆいな、
鏡ミラ、
あ、鏡ミラみたいね、
ひもゆいなと鉄砲塚陽子って、それ
声優さんや、あれはちゃんと声優の方や、
藤崎しおりしかもう分かんない、
ね、あ、なんかリアリーっていう女の子みたいな、
なんだっけな、
なんかゲゲの鬼太郎みたいな髪型の
片目が、なんとかあや、
うん、
だったかな、帰国しぐし
みたいな、青い髪の毛っていうのを覚えてる、
あ、そうなん
だ、ね、そう、結構すごいですね。それでは上さんは、
はい、
古き良き、
そうね、俺はもう、
はい、
バッチリハマったのが、
はいはい、
センチメンタルグラフィティ、
あ、
いやー、センチメンタル、
次の時代って感じだね、あ
れ、ゲーム出るまでの1年半の間にどれだけ湯水のように金を使ったか。
そうです、ね、
ゲーム本編よりも その期待に、ね、
そうそうそう、
お金をつぎ込んだと、
うん、
ゲームのバックの絵が実写っていうね。
ああ、うん、それだけ、
で、うん、アニメのオープ、あの、ゲームのオープニングが暗黒舞踏みたいな、うん、暗がりの中で女の子たちがなんか変な踊りをするっていう、う
ん、あ、そんな増えたの、
うん、ちょっと、
実際にそのゲームそのものよりも、うん、なんていうプライズ商品、なんていうんだっけ、 うん、
プラン、いろんなキャラクター商品ね、
そうそうそう、うん、あれの CD をまずゲットするのに今ね、
あった時
はもう使ったわ、 CD 自体がプライズだったの、
そうそうそう、であの、うん、もうゲーム商品で全部なってるから、もうひたすらで次ポスター撮ってフィギュア撮ってっていう、
あ、僕トレーディングカードを僕それで一生懸命集めてました、
うん、俺も丹下さくらのトレーディングカードあ、聞こえてた、
そうセンチメートル
だけ
どね、あ、そうセンチ
メート
ル、そう、それまでだからライブもあったし、ライブ2回行ったよ、
で実際でも本編もやったんだよね、
やってた、ね、12人中11人はちゃんとクリアしたよ、ちょっとねごめん、ここでは言えんけど、うん、あの残り1人はどうしてもなんかこう気持ち的にこの子はダメだなっていう
あ、そうなんだ、
へえ、そうですね、それでは、うん、順蔵、順八さんの心に残るゲームっていうんですかね、
そうね、なんかね、なかなかどれが一つか一番いいかというとなかなか比べないんだけど、うん、でも一番多分やったのは下級生かもしれない、
下級生、
それはその、なんていうか、ゲーム機器でやったのかそれでもパソコンでやったのかっていうの
を、いや、まだパソコン持ってなくて仕方なくサターンで、R18 だっけ、18X だっけ、
X 指定
やって、あの中でそのなんだろう、あのいかがわしいバイトがあってね、それをやるとすごい給料がいいんだけど、その好感度が下がるっていう、その意味が俺わからなくて、ずっとこんなやさ、あのこんな高級なバイトやらな損じゃんみたいな感じでどんどんどんどん出たら、あの女の子たちの表情がだんだん暗くなってくる
あ、そうそうそう、
途中でやっと気づいて、あ、これは
機嫌悪いと暗いんだろうか、
高い割には逆にここから下がるんだなということをやっと分かって、うん、そこは大変でしたね、なんか、
まあ、その私生活とよく似てるよね
僕はあのバレないようにいやでもまあ、そう、でもその感じで、でも下級生もあったんだけど、うん、もう逆になんかいろんな、やっぱこのジャンルっていうのはクソゲーム多いじゃないですか、
あ、
ま
あね、まあね、
あの、うん、なんていうの、やっぱ自分たち我々は、うん、やっぱパソコンからというよりサターンとか、うん、家庭用ゲームから入ってきたっていうの
が、ね、多分ね、なかなかパソコン買うまでのお金がなくて、
あ、あれちょっと待ってください、
うん、あ、もうないその頃から
あれその頃ちょっと一人だけ、う
ん、ごめん、俺高校生の時に PC-18 持っててさ、うん、
もう何、あのもうまだあの絵がすごいドット絵のような頃からエロゲームをやってたという、
フロッピーディスクが十何枚
あの5インチの頃から持ってた、
あの一時読み込むの時間があって入れ替えなくちゃいけないようなね、
あのディスク A に何々入れてくださいみたいなね、
あのめんどくさいあのシステムね、
フロッピーディスク
でドクター仲間と開発した
生まれて初めてやったギャルゲーは同級生だもん、
その頃からもあった
と、声出ない
ですね、声出ない、声出ない、
で目がすごい荒いんだよね、まだね、
そうそうそう、
でも僕初めて知った恋愛ゲームはキャンキャンバニープレミエール、これが僕は高校1年か2年の時に、
確かあれね、なんかあの、うん、多分パソコンゲーム、もともとパソコンゲームと思うんだけど、そうそうそう、僕らはサターンでしか知らないんだけど、結構もともと有名だったみたいな感じでね、うん、やっとそれがサターン出るかなみたいな感じで、
やったことは僕ない、友達に行って、はいはい、そういうゲームがあるよっていうのを教えてもらったんですよ、
あれだよね、あの主人公っていうか、まあ、スワティっていうあれが一番主人公なのがそのメイン、う
ん、あ、弁天ね、
そうそうそう、
だけど絶対その子のシーンはないっていうか、ないっていうだよね、う
ん、だけどなんか話が進んでいくと、うん、対象にもなってくるんで、
あ、そうなの、
そう、対象にはなる、対象にはなるけど、あの、そういうシーンはない
だよね、うん、あれがなんか一つのちょっとしたあのカリスマ性っていうか、なんかあるじゃないの、
プレミア感がね、
あ、そうそう、この子は絶対黒板としてもできないよみたいな感じの、
うんうんうん、もうあの PC98 時代ったら、あのプリンセスメーカー的なね、
あ、プリンセスメーカー
ありましたよね、
ガイナックスだね、
そうです、
あのプリンセスを育てる、これもなんかね、はいはい、先駆けというか、もう全然
そうです、
育成だよね、あれは
育成ゲームとして、
あとマリーのなんだっけ、
レンアトリエ、
アトリエ、
あれは、まあ、うん、そっから次に上がっていった感じなのかな、
あれがいろんなあの、うん、アトリエシリーズっていうやつで、うん、今はもう最初のやつだね、プレイステーション3でね、すごくぬるぬる動くらしいんです、
う
ん、
あれってギャルゲーだったの、
ギャルゲ
ー、あれはギャルゲーというロールプレイングに近かった、
まあ、あ、でもキャラが可愛いからね、まあ、そっちの方、うん、ジャンルになるかもしれないけどね、
スメラニ琥珀さんでしたっけ最初は、
あれなんかプリンスメーカーじゃなくて、あ、なんとかアトリエ、マリナトレアトリエの、
そうですね、
あ、最初からあるじゃないの、
あの人からどんどんいろいろ変わって、うん、
絵は全部変わってる、
うん、で一番最新作が、うん、
あ、花咲くイロハとかないの、
返せる、メルなんとか
メルのアトリエか、
はい、そうです、
あ、そうなの、岸田メルだ
ったっけ、岸田メルさんが、うん、あのイラストを描いたやつで、
だよね、最近
のこれ2個目までしか知らなかった、
もうキャラ
だ
から
4か5つ目ぐらいあるんじゃない、も
う結構出てます、
あ、そうなんだ、
もう10作以上出てんじゃないですかね、
へー、
すごいね、そんなシリーズだったんだ。
まあ、僕はさっきクソゲーの話をちょっとね、
クソゲー
ってあえて言っていいのかっていう、
なかなか本当ね、期待をすごく持ちながら戦うの買ったゲームで、そのバーチャコールっていう、皆さん知ってると思うんですけど、初めて自分の名前を呼んでくれるというソフトで、自分の名前打ち込むわけじゃないですか、ジュンパチとかね、そうそう、あの片言でジュンパチさんみたいなのがね、なえるわみたいな。
僕
人じゃねえもん。
僕あの買いました。
俺も買って買って
けど、ただ封開けてません。
本当、俺買って1回だけやって呼ばしてもそれ以来やってない。どこに終わったよな。
でもあとその時にユーノっていうエルフ。
あ、ユーノ、あれすごい
あったね。
あれね、俺も持ってるんだけど、結局やってないんだけど。
僕も同じです。
ものすごいあれね、攻略本がないと絶対解けないような難しい。
あれ、あの一時的に今、ドリマガっていう名前。なんですけど、あれがまだサタマガだったかな。
あのね、始まって30分でね、どこにも行き場所がないように思う気持ちになる。
そうそう、
本当。
でフローチャートが4割くらいあるんですよ。
だってそれがない、もう本当に攻略本みたいな感じで、そういうフローチャートをちゃんとあの熟読しないと絶対先に進めないっていうか、難しすぎて、だよね、あの、だすごい分岐点がめちゃめちゃ多すぎて、
いや、しかも何をしないとこうできないっていうのは全部決まっちゃってるから、
そうそうそうそう、それあのシステムっていうか、そのシナリオライターあれですね、あのイブバーストエラーとか、
あ、一緒なんだ、
あの人が、書いた、
なんか人気はすごいあったんだよね、難しいんだけど、ストーリーがすごくいいもんで、
そうそうそう、
人気があったっていうのはなんか、
もう最初はサターン移植して、参入して、で出した時に、サターン専用でいろいろドラゴンナイト4も作ろうとか、そういうのがあったんですけど、立ち消えました。
あ、そうなんだ。
でいうのがオリジナルとして出すっていう話が最初だったんですよ。
あ、へえ、そうなんだ。
ドラゴンナイト4ってパソコンにのから今週までにはちょっと無理じゃない。
だけどちょっとそれをあの正統派 RPG として出すっていう予定で、
まあ、舞台が RPG やしね、あれはね。
ドラゴンナイト4まではクリアしたから。
あ、本当は。
で立ち消えて、で話も違うっていう話でやる予定だったらしいんです。
でもね、こうやって見ると、まあね、いろいろ名前も出てきましたけど、ときめもとか、あ、でもまだ出ないね、卒業シリーズ、
卒業した
、グラデーション、
グラデーションね、卒業、
ドリフターズの皆さんと同じ名字の、
あ、そうそうそうそう、あ、そうそうそうそうそう、志村とかなんか、
志村とか
加藤とか、だよね、新井高木、そうそうそうそう、ドリフターズの怒りやだけいなかったんだよ、
確
か
無理だ、
バレちゃう、
あれ、あと卒業2はあのクレイジーキャッツかなんか、
あ、え、そうなの？
なんだと思う、クレイジーキャッツかなんか違う、どっかのバンドの5人っていう。
でも卒業はでも俺好きで、みんな結構歌もね口ずさめるんだろうけど、そこでまたクソゲーが登場しそうだよね。あの卒業のキャラを使った結婚マリッチだっけ、あのあれもね、なんかね、複雑な気持ちでも思いながら結構買ったんだけど、買ってやって一人目クリアして、お父さん出てくるわけじゃない、あのうちの娘どうのこうのみたいな、お父さんにも出てきて、あ、なんかいい話で終わるなってなるよね。で次また違うキャラで攻略するよね。でお父さんのシーンになるとお父さんが一緒なのよ、マルキー。その後全部
お父さんもないのに、お父さんが一緒なんだ、
同じ親父なんかみたいな感じ。
その時からちょっとあの NEC インターチェンジがおかしくなってきたよなっていうのが、
デビューっていうのも出ましたよね。
あ、デビューさせる3人娘のね、
なんかあったね、
なんか確か富永みんな声やってなかったっけ。
ありましたありました、
折笠博子さんも出てたと思います。
おー、なんかあったあった、デビュー3人娘の、
笠原博子さん、
笠原さん、
笠原博子、
笠原博子ね、折笠は、
あ、折笠ね、笠原博子、
笠原博子ね、うん、
あ、急に思い出しちゃった、さっきの話題なかったけど、ネクストキングってみんな、
おお、ネクストキング知らん、
これね、
さっきギャルゲーなの、
面白いよね、
ギャルゲー、
ね、もうなんだ、プレイステーションの時にもあったよね、
ギャルゲーはギャルゲーなんだけど、要はあのいっぱいヒロインがいるんだよ、その中から一人パートナーを選んで、ミッションを一つクリアしていくと、その人と その好感度みたいなのが上がっていくわけ、で全部その子のやつをちゃんと達成すると、その真のエンディングみたいなのが迎えられるっていう、でその間に他の子にどんどん別の子と組んでもいいんだけど、
あ、そんなゲームしてるの、多分、
いや分かんないんですけど、
基本パーティーゲームなの、
そうだね、俺も思ってた、
ただ今ふと思い出したことがありまして、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、その恋愛シミュレーションゲームで、本物の AV 女優がセリフをやるっていう、
あったっけ、でもなんか覚えがあるような気がする。そんなようなのあったような気がする。
それもなんかクリスタルなんとかっていう
野球感
でもちょっとなんかくどいて感じ
なんかなんか覚えはある。でもなんか興味はなかったなんか多分、
さあ今ふっと思い出しました。もうサターンが下火になってきたぐらいの時に、
まあでもね、やっぱ今思うとそのサターンはね、今週まで18金を出してくれたっていうのはすごいことだよね。だって今でこそみんなパソコン持ってるんだけど、そのパソコン買う、なんか変な Windows を買う人間っていうのは、イコールエロゲをやるんじゃないかっていうイメージがあるじゃない。なんか
いや、
なんか
それは、
それは、それはかなり昔の
そういうイメージがやっぱ昔あるじゃんね、やっぱ。だけどなんか、だから買うのがちょっと勇気がいったみたいな。あの Mac じゃないの、 Windows なの、何あんたエロゲーやるのみたいな感
じ。多分ね、純橋さんの方に後ろめたい気持ちがあった
まあ実際やりたくて買ったんだけど、そう、俺パソコンゲームで、まあ、これちょっと違う話になっちゃうな、パソコンゲームでそのパソコン初めて買って、初めて買ったそのゲームが、リフレインブルー、これエルフのこれ確かも
なんか聞いたことあるな、
結構泣ける話なの。名前
だけは、
でアニメにもなったかな確か。でもサタンとかいうのはないかもしれんけど、結構いい、この絵も確か角谷だったかながやってて、
はいはい、
結構泣ける。一番初めにああいうので泣いたのってやっぱイブ、
イブ、イブ、バストエラー、
ラスト、いやこの結末は泣く
なんかちょっとね、悲しい結末っていうか、なんかね、まああれイブもね、いろんなシリーズがあってね、なんかロストワンだっけ、
そうだね、その前の話とかに戻ってくるやつ、
イブゼロか、そんなやつだったね。
それまたキャラクターの方が変わ、キャラクターデザインの方が変わって、まあ、いろんな出してると思う。
あ、また新しく、
はい、
あ、本当、
あれイブじゃなかったかな、もう一つの、主人公が変えられるってやつ
あったじゃないですか。あれってなんだっけ、神宮寺じゃなかったっけ、なんだっけな、
神宮寺じゃなくて小次郎と、
マリア、小次郎とマリア、
あれがキャラクターを変えて、この間プレイステーションポータブルで出てた
よね。ツインなんとかみたいな主人公が入れ替えれるみたいな感じのかな、なんかその、あ、最近出たんだ。
そうですね、去年2011年。
え、それがプレステ3、
いや、プレイステーションポータブル、 PSP、
おお、すごいね。
でも皆さん、結構やっぱやってますね。
まあね、まあ、最近ではやってないけど、まあその、まあ、今でいうそのオタク文化の礎を
築いたのが僕たち、ね、
その時は本当に秋葉原に行きたいっていう、
そうあれだよ、ピアキャロット、
あれいいね、あれ可愛かったね。
あれが、ゲーマーズの上に喫茶店ができるっつって、で友達が来てっつったから一緒に行ってきた。
いた。要はメルキさんの先駆けみたいなもんだよね。
そうへー、いろんな色のメイド服みたいなやつの、
でも実際ピアキャロットの制服可愛いからね、あれすごい。
そう、なんか当時のなんだっけ、アンナミラーズってあったでしょ。
アミラ、はいはい、
あんなのなんかもっとこう回復した感じ。
そう、こっちにはないんですよね。
アンナミラー、アンミラって
前に言ってたね、それアンミラないって。
そう、アンミラなんかもう閉店するという噂もあるんですけどね。
あるところにはまだあるの？
いや、あるらしいんですけど、今はもうメイド喫茶っていうのが乱立しちゃってて、もうちょっとやっていけないという噂を聞いた。
なんかでもね、あからさまなメイド喫茶の隠居にね、エロくていいよ。
あ、エロいんだ。
言いますよね。行ったことないんですよね。
僕も行きたいんですけど、でもちょっと話はつきませんね。これは
またちょっと続きで、
また次回、今回は古き良き恋愛ゲームということで、次一つ進んで恋愛ゲーム、プレイステーションとか、
そうだね、
サターンで初めて出たゲーム、
ドリキャスとかもあったからね、FX とかね、
そうね、みんな桜大戦はみんなやったよね。
桜大戦、トゥルーラブストーリー、あと何でしたっけ、まあ、もう一回
その頃はまた次回ってことに、
次回ということで、今回のテーマの古き良き恋愛ゲーム、これにて終わりたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。